我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。今日はですね、恒例の6月と12月は質疑応答型のですね、このお講ということで、ご信者さんからのですね、質問に、このお答えするという形で、お講を進めたいというふうに思います。で、一番最初のこの質問はですね、ちょっとちょっと何て言うんですかね、普段の生活の中の話なんですけども、こういう質問なんですね。最初からちょっと物騒な言葉になりますけども、攻撃してくる相手を敬って、敬い尽くして敬うのみで、攻撃をやめさせることができたら、それは戦争を止める力になると思いますが、現実はうまくいきません。仏の大願とは、一切衆生の成仏である。妙法蓮華経は、すべての命が成仏する教えであるということは、普段の話を聞いて理解することができました。でも、私に敵対心を抱いて、嫌ってくる相手を許して温かく接したり、私を見下して口調も態度も悪く挨拶を返しもしない人なのに、敬ってこの人にも仏性があると思って対応するのは疲れます。これは上不況菩薩のように修行する良い機会なのでしょうか。損をしても耐えてそれが修行になるのでしょうか、という質問なんですね。ちょっと生々しいなと思うんですけども、普段の生活の中で、相手の人は、この内容の相手の人は信心をしていない人だと思うんですけれども、信心をしている者同士の中でもですね、この馬が合う合わない、裏切られたということが過去にあったりをして、この人の顔も見たくないというこの関係の人もこのいるのではないかというふうに思うんですけれども、そういう意味でですね、創価学会の時に皆さん方が公選流布ということで、世界中の人がこの日蓮大聖人の信仰をするようになれば、争いもこの災害もないような、この平和な世の中ができるんだというふうにその言われてきたんですけれども、前もお話をしましたけれども、 例えばうちのご信者さん、お寺に所属しているご信者さん、この中は高専ルーフですよね、5人家族がみんな新人しているっていうことになれば、その家族は高専ルーフですよね。じゃあそこに問題がないかと、新人している人だけが集まっていれば、そこはもう波風も何も立たない、その平和で、この安穏とした世界がその存在しているかといえば、そういうことは絶対ないですよね。新人をしていても、その人その人の性格っていうものがそこにあるわけですから、どんだけ同じ新人をしててもですね、あの人は嫌いだという考え方というものは、その根本にあるわけですので、そんなその理想国家がですね、理想世界ができるということは、その絶対にないということなんですよね。ですから、この新人を世界中の人がしたとしてもですね、地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏という、その実界の命、地獄ガキ畜生修羅の命というものをそこになくすということはできないということになりますよね。みんなが仏の命で毎日その暮らしていくということはそのできないわけですよね。ですから、そういう中で、要するに、このいつも申し上げるように、地獄ガキ畜生修羅のこの命っていうものに、この一番真ん中にその仏戒という南無法蓮華経のこの仏の命というものがこの包まれていると、そのことを怒りの心や憎しみの心が起きた時に、そのことを自分がまた思い出して、そしてこういう思いで生きてちゃいけないんだなというふうに、一人一人が自覚を持って生きていくということが、その非常に大切なことであって、多くの人たちが信仰するということは、そういう自分の仏性というものに目覚めながら、この生きていくということのこの大切さということをこの示されているんだと。ですから、純円光布、世界中の人がこの信仰に形としてつくという純円光布ということを、このを大聖人様は言われているんじゃなくて、逆縁交付、逆縁のそういう地獄ガキ畜生の命を持った逆縁の主張が、この信仰というものをこの中心に自覚をして、その生きていくということが、この一番大切なことであり、日蓮大聖人の目指されたこの高専ルーフということは、逆縁交付ということがこの言えるんだということが分かるわけですよね。さあ、それでですね、ここにちょっと前もって書いておいたんですけども、今宅王校の時にの教材でこの使っている御所がですね、ちょうど今の質問に合ってるなというふうに思って、ここに書き出しました。祖宿のご返事のこのところをこのお話をしてて、まあ、この祖宿のご返事以外のところにも大聖人は再三引用されてますので、他の御所のこの箇所も皆さん方が読んだという方がいらっしゃると思うんですけども、その中に大聖人は涅槃経を引かれてですね、もし善比丘あって法を破るものを見ておいて、それで呵責し、苦見し、古書せずんば、まさに知るべしこの人は仏法の中のあだなり、もしよく呵責し苦見し古書せんは、これ我が弟子真の正門なり、というこの涅槃経の言葉というものをこの引かれてですね、どういう形でこの南無法蓮華経の法というものをこの人々に縁をさせて、この伝えていかなければならないのかということを、その具体的にこの涅槃経の経文というものを踏まえて、この示されているわけなんですね。で、呵責するということは、 その方々を責める、間違ったこの法というものを成仏できない法というものをきちっとそれはその法では成仏できませんよというふうにこの責めるというこということですね、その成仏できない限界というものをきちっとその人にこの伝えるということですね。で、苦権というのは方々を退治するということですよね。それはこうこうこういうふうにしてその間違っているから、そういう教えというものをこの信ずるということは間違いだから、だからそれをやめた方がいいんじゃないかということをそのきちっとですね、それは間違いだよと、あとは自分でそのどうするか考えた方がいいよというふうにこの中途半端でその突き放すということじゃなくて、間違いは間違いとしてそのやめるべきじゃないかと、やめるかやめないかはその人が決めることですけれども、私はそういう成仏できない法というものはやめた方がいいというふうに私は思うということをこの示すということが苦権するということですね。それからその次の古書というのは挙げるところというふうに書きますけれども、その方々を明らかにしてですね、この処罰をするということですね。つまりその間違った信仰をしているという、そのし続けると、いろんな人間関係とか親戚がこのみんな並々打仏だから自分だけやめるわけにいかないとかいうような、いろんなこの理由というものがそのあるかも分からないんですけれども、しかしその中においてそれは成仏できないその法であるから、自分の中できちっと否定をして、そのことをそのやめて、そして南無法蓮華経の法というものにこの目覚めるべきなんだということをそのはっきりとこの伝えるということですね。呵責し、苦権し、古書する、それをしなければ、まさに知るべしこの人は仏法の中のあだなりと、もしよく呵責し、苦権し、古書せずせんは、これ我が弟子真の証文なり、真のこの信仰者なりということをこの涅槃経の中に、涅槃経は前もお話ししましたけれども、お釈迦さんが亡くなる前の遺言書が涅槃経ですから、この涅槃経が一番最後に説かれたお経なんですけれども、涅槃経は落ち穂拾いのお経といって、改めて一番最後の死の直前にお釈迦さんがやはり法華経というものが一番正しい教えですよということを、そのダメ出しのようにその再確認して説かれた教えがこの涅槃経というお経なんですね。だから涅槃経の中身は法華経ということになりますよね。改めて法華経に対する信仰というものが大事ですよということを再確認するためにこの説かれた教えが涅槃経ですから、ですからこの今言ったところの呵責し、苦権し、古書するということは、南無法蓮華経の法というものを中心にこの呵責と苦権と古書というものがこの展開しているということが言えるわけなんですよね。さっきの質問の中にあるように、この南無法蓮華経の法というものは、ちょっと長い言葉で言えば、南無法蓮華経の言葉は、ちょっと後の質問にも出てくるんですけども、どんな命にも仏の命というものが備わっていて、どんな命も仏になる資格があって、どんな命もこの南無法蓮華経の信心修行によって仏になることができるということ、そのことを説いているのがこの法華経全体の28本というその膨大な 6万9千からの文字でできているところの法華経というものがこの説いている教えで、その一番のこの中核になっている凝縮したこの教えというものがこの妙法蓮華経という題目ということなんですね。だから南無は妙法蓮華経の法というものにこの自分の命として自分の心として信じますということの意味が南無という言葉ですので、妙法蓮華経の法を信じますという意味が南妙法蓮華経という題目にこの示されているわけですね。だから妙法蓮華経の法は今言ったところのどんな命にも人間以外の命も全部含めてどんな命にも仏の命というものが備わっていて、どんな命にも仏になる資格というものがあって、どんな命もこの南妙法蓮華経の信行に縁することによって仏になることができるということが説かれている。それがこの南妙法蓮華経という題目の意味なんだというそのことなんですね。だから黙っているだけではこのその人の南妙法蓮華経の仏性をこのの縁に触れるということはできないということになりますよね。ですから黙っているだけではダメで、言わなければいけないと、言うべき時には悪く思われたくない、波風を立てたくない、嫌われたくない、いじめに遭いたくないという自分の思いというものは横に置いといて、あなたの言動に対して私はこういうふうにその感じていますと、こう思っていますということをはっきりとこの使える、伝える、誤解のないように、どんなに先輩であっても上司であっても先生であっても人間としてやってはいけないことがあるんじゃないかということは、そのことはきちっと言葉と態度でもってこの伝えなければならないと。あなたがやっていること、普段やっていることはあなたは何気なくやっているかもわかんないですけども、私にとっては不快ですという、自分はどう思っているかということはきちっとこの伝えていかなければならないということなんですね。でその上での仏性ということですよね。いつも皆さん方と我深く何じらうやもあえて教慢せずゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしということを、上不教菩薩が南妙法蓮華経の法に縁せしめるためにこの24文字の経文というものを唱えて歩いたわけなんですけれども、上不教菩薩は黙っていて相手にも仏性があるんだっていう態度で生きた人じゃないんですよね。必ずこの24文字を、この24文字を相手に言えば向こうが怒ったり石を投げてきたり唾を吐いたり棒で殴りかかってきたりするけれども、我深く何じらを敬うっていう24文字の経文を言ってからその何というものに耐えたということなんですね。だからそれを言わなかったら、要するに何も南妙法蓮華経のこの仏性というものを相手に伝える縁というものは生まれないということになりますよね。ですから相手にも仏性があるんだというふうに黙ってそのことを耐えていても、それは何も変わらないし、相手の仏性というものをそこに目覚めさせるということはできないということになりますよね。まず私たちが、まあ、言葉であるとか行動であるとかいうことをほんのちょっとでもですね、その相手にこの伝えるということ、そのことがなければ、要するにこの南妙法蓮華経の縁というものは生まれないということになりますよね。挨拶をしない人間にもですね、その挨拶をすると、まあ非常に不快ですよね。不快です。だけど挨拶はですね、相手のためにやっているように見えるけれども、実は自分のためにやってるんですよね。おはようございますとか、 こんにちはとかですね、そういう言葉っていうものは別に相手によく思われようと思ってそのやってるわけじゃなくて、人間として当然のこととしてですね、自分の心というものがそのきれいな気持ちでその相手に、その自分は、まあ、大げさに言えば あなたに私は危害を加えるというような人間ではありませんよということをきちっとその一言の言葉でこの伝えるために挨拶をこのするわけですよね。だから挨拶を返さない、挨拶をしない人間というのはお前を無視したい、お前と関係したくないという気持ちを挨拶をしないということでその相手が表現しているということですよね。だからそれはその人のただ挨拶を無視したというよりも、その人がこいつには絶対挨拶しないぞというふうにその固くなな気持ちでもってその人がそういう考え方、そういう行動をこの取ってるということになりますよね。だから挨拶をする人間は、あなたはそうであっても私はそうでありませんという気持ちを表すためにその挨拶をこのするということでこの表現をしているわけですよね。だからどちらがねじれてどちらが小さい人間かということは考えれば誰でも分かることなんですよね。挨拶する人間は何にも深く重く考えないでこんにちはっていうふうに言いますよね。挨拶をしない返さない人間は挨拶しないぞ、あいつに挨拶しないぞっていうふうにずっとこだわって考えてるということですよね、力んで。ですからその人間の方が要するに逆に言えばその意識をしているということになりますよね。ですから私も小僧の時代にその挨拶をしないだけで殴られるというような生活をこのしてましたけれども、じゃあ挨拶をしない、挨拶を、まあ、私たちが小僧の時に後輩として先輩の人に、まあ、挨拶をしますよね。と先輩は挨拶を返さない先輩がたくさんいました。それでも挨拶をしなければ殴られるということがありました。でもそれは本当に挨拶をするということによって人間として平等であって人間として同格であるということのこのスタートラインですよね。先輩とか後輩とか、先輩だから挨拶する、後輩だから挨拶このする、先輩だからしなくていいっていう問題じゃなくて、人間として平等の世界でその挨拶っていうものが成り立っているわけですから、ですから挨拶をしないという人間は本当にその小さな人間だなというふうにその思って、ねじれている人間だなというふうにその思うわけですよね。ですから挨拶を、相手が挨拶をしなくてもですね、きちっと挨拶をして、その上でこの呵責、苦謙、古書というこの南無法蓮華経の法というものを時を選んで言葉を選んできちっとこの伝えていく。でその上でその嫌がらせをされるようなことがあったとしても、それは南無法蓮華経の縁というものを結んだ結果そういうことになったんだということを考えて、その私たちは今言ったところの上不軽菩薩のようにその甘んじてその受けていかなければならないと。しかしそこに創価学会の時のように罰が当たるぞとか病気になるぞとかいうような脅しとかいうようなものが決してあってはならないということ、そのことをこの深くその考えてこの普段の生活というものをこの行っていってもらいたいと、行っていってもらいたい、信仰者としてどうやって生きるかということをこの普段の生活の中で考えていってもらいたいというふうに思うんですよね。でその次ですね、日蓮大聖人はどのようにして 南妙法蓮華経の法を悟ったのですかということですね。日蓮大聖人の生涯を表現するときに、大難しかど小難数知れずというふうにこの表現しますよね。大難というのは伊豆伊東に流罪された一番最初の流罪ですよね。国家からの法難ということですよね。それから辰の口、その次に、ふるさとのお母さんが病気で伊豆伊東の流罪からの直後にそのふるさとに帰った時にそのあったところの小松原の法難で、大聖人は刀で頭を切られて、そして腕を折られるというその大怪我をこのするわけですよね。そして弟子の教人坊が殺されて、信者さんの工藤義孝が殺されるというような非常に大きな難を受けるわけですよね。それから辰の口の法難ですよね。辰の口の法難、それから佐渡流罪というふうに、本当にいつ自分の命がなくなってもおかしくないような大きな難というものがこの起こっていくわけですよね。そして小難数知れずというのは、この罵りの言葉をかけられたり、石を投げられたり、唾を吐かれたりというようなことが、もう数えきれないほど、このなんていうんですか、この出かけるたんびにですね、そういうものにこの遭遇したということがこの示されているわけですよね。だけど大聖人はこの法華経の行者を法華経の南無法蓮華経の法を信じ修行し、そして人々に釈伏し伝えていく人間には必ず命に及ぶ大難が起こってくるということがこの法華経にその書いてあると。だから法華経に書いてある通りのことが自分のこの身に起こっているということは、それはもうこの法華経の行者として生きるということにおいて当然のことだから、そのことは当然のこととしてその受け止めていかなければならないというふうにその考えて、法華経の行者として信じ行事釈伏する者には必ず命に及ぶその試練というものがこのあるんだと。それでも法華経の行者として生きるというその心と生き方自身がこの仏になるということなんだということなんですね。ですから法華経の行者として生きる姿、それが悟りであり、また仏の姿であるというふうにこの大聖人様は考えて、その生涯をその同じ志でこの貫かれたということなんですね。で、一番は辰の口の法難の直後に大聖人は初めてこのご本尊様を表されているわけですね。ですから辰の口の法難を大聖人が経験したことによって、自分は自分だけのこの自己満足で自分は法華経の行者であるという個人の自覚じゃなくて、自分は本当にこの自他ともに法華経の行者として認められた存在であるということを自覚して、初めてご本尊様を表したわけなんですね。ご本尊様は私たちが成仏を願って手を合わせて拝むものですから、ですから仏の自覚を持たない人間が本尊を表すということはできないわけですよね。ですから仏の自覚を持ったからこそこのご本尊を大聖人様が表されたということなんですよね。ですからこの辰の口の法難で大聖人様は仏の自覚をされたと いうこと、仏の自覚をされたからこそご本尊様を表したということがこの言えるわけなんですよね。その次、法華経とは何ですかと、直球の質問なんですけど、いつも申し上げるようにあそこに書いてありますけど、お釈迦さんが説いた8万4千という膨大な量の経典は、一切諸乗平等成仏ということの教えを求めて8万4千の経典が説かれていて、その8万4千の経典の一番最後の頂点の教えが法華経の教えなんですね。だから法華経の教えこそが一切諸乗平等成仏の方の完結ということなんです。ですから法華経以前の教えは法華経の教えを目指してずっと説かれているんですけれども、法華経以前の教えでは一切諸乗平等成仏は叶わないということなんですね。だから法華経の教えは一切諸乗平等成仏の教え、先ほど言ったどんな命にも仏の命というものが備わっていて、どんな命も仏になる資格があって、どんな命も南無法蓮華経の信心修行によって仏になることができるということが唯一説かれている教えが、この法華経というこのお経なんだと、教えなんだということですね。だから法華経とは何ですかという答えはそういうことになりますよね。一切諸乗平等成仏、それが法華経に説かれているその教えなんだということですね。でその次、法華経の真髄である南無法蓮華経の法とは何ですかと、これちょっとちょっと重複するなというふうに思うんですけども、答えも重複してきますけども、今話したようにすべての命に仏の命が備わり、すべての命は仏となる資格があって、そしてすべてのこの命がこの南無法蓮華経の信行によって、信心修行によって仏になることがこのできるんだということですね。それからもう一つですね、これも今まで何回か皆さん方の前でお話をしてきたんですけども、この世の中の全部の命っていうものはこのつながっていて、ちょうど大海のような大きな海、海原のようなその大きなこの命の塊にこのなってるんだと言うんですね。過去の命も未来の命も全部この命の塊の大海にこのみんなこのつながってるんだと言うんですね。でこのつながっているっていうこの命を南無法蓮華経のこの命だから、一人一人の命に南無法蓮華経の仏の命はありますけれども、その一つ一つの命の南無法蓮華経の命のもとはこの全部つながっている、全部つながっているこの大海の命ということなんですね。だからこの大海の命からひとしずく私たちの個人的な命というものが救われて、そしてその生老病死のこの人生というものを歩んで、そして死んだらまたこの大海の南無法蓮華経の命に戻っていくということなんですね。だから全ての命に南無法蓮華経の仏の命があるという、この大海の命という南無法蓮華経の命という共通した命というものが全部の命に通じているということなんですね。あなたのこの南無法蓮華経の命は私の南無法蓮華経の命より立派だねとかいうことはないわけですよね。みんな同じ南無法蓮華経の平等の命、それは何かといえば、私たちの命のふるさとのこの大海が 要するに同じ南無法蓮華経の法によって貫かれているからだということなんです。ですね。だから梅雨を大海にあつらえ塵を大地にうずむと思えというふうに大聖人様がおっしゃってるんですけれども、つまり私たちのこの儚く見えるこの命というものが一生を終えてまた南無法蓮華経のこの大海に戻っていって、この大海全部に溶け込んでこの行く、またその大海に全部その溶け込んだ命の中からまた新しい命が、その命の中には私たちが生きていた時に積んだところの原因結果のいろんな善因善果というものも全部含めたその要因というものがこの一滴の中にまた一つの要素としてその含まれていくということなんですね。だからその A さん B さん C さんが永遠成就にずっと輪廻転生してその生まれ変わりとかその死に変わりとかいうようなのをこの小説や映画やドラマでやってますけども、そういう生まれ変わりがあるんじゃなくて、この命というものが一つの命として終わって、そして全部に溶け込んでまた違うこの違うこの存在として他の命というものとまたつながって、また新しい命としてこの世の中にこの人間に生まれてくるか動物に生まれてくるか植物に生まれてくるかは分かりませんけれども、そういうふうにしてこの循環をしてこの行く、 A さんがずっと生まれ変わってずっとこの生きていく、 B さんがずっと生まれ変わって生きていくというような恨みつらみも含めて、そういうものが因縁結果でもってつながっていくというような、そういう法華経以前の考え方の、そういう仏教の輪廻転生ということは法華経は完全にこの否定しているわけなんですね。ですからそういう意味においてこの南無法蓮華経のこの仏の命、私たちのこの南無法蓮華経の仏の命は全部の命に支えられ合って私たちの命というものがこの存在しているんだということ、そのことをこの南無法蓮華経の法というものは私たちに教えてくれているということなんですよね。難しいと思うか分かんないんですけども、これは極めてそのシンプルな、本当にその単純な簡単な教えなんです。つまりさっき言った A さん B さんが生まれ変わり死に変わって輪廻転生していくっていう、そっちの方が分かりやすいかも分かんないけども、この道理から外れた教えということなんですね。ですから本当に私たちの命、今いろいろ世界でこう戦争が起こっていろんな憎しみっていうものがこの渦巻いて殺し合ってるんですけれども、本当に私たちのこの信仰しているところの南無法蓮華経の命というものは一切衆生の平等の命というものと、それから本当に私たちの命というものはそういう憎しみというものをエネルギーにして生きるんじゃなくて、本当に全ての命に支えられ合って自分の命があるんだという本当の平等と、本当のこの妙法蓮華経の法を根本にしたところの自由というものをこの説いているのがこの南無法蓮華経のこの法なんだと。ですからキリスト教の考え方、聖書の考え方で今日までやってきたこの世の中の歴史っていうものの中では、本当の平和っていうものは絶対に得られないということなんですね。法華経の教えでこそ本当の平和や本当の自由、本当の平等っていうものがこの法華経の中には説いてあるということなんですね。ですからそういうことを私たちはこの南無法蓮華経のこの信仰の中でですね、この大切にこのしてってもらいたいと。 まあ、突然ですけれども創価学会の人においてもですね、池田大作さんという中心人物が亡くなったとしても、改めて自分たちは何の信心をしているんだろうかということを真剣に一人一人考えてもらいたいと思うんですよね。本当に人間を中心にした、カリスマを中心にした信仰じゃなくて、南無法蓮華経を中心にした信仰というものをしなかったならば、今言ったところの一切衆生平等成仏というその教え道というものはそこに見出せないということなんですね。創価学会的、創価学会流の要するに爆発的なこの繁栄というものは一時はあるかもわからないです。だけども本当の南無法蓮華経の法というものがあの人たちによって広がったということは絶対に言えないということなんですね。ですから皆さん方に本当の日蓮大聖人様の本当の南無法蓮華経の信仰をしてもらいたいと、またそういう志で生きてもらいたいということをですね、お願いをして本日のお話とさせていただきます。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。